不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りいたします。スタジオには西田さんと前田さんに来ていただきました。こんにちは、は
い、こんにちは、
よろしくお願いいたします、はい、前田さんは、はい、またしても京都から帰ってきたばっかりでしょ
う。そうです今朝6時59分の電車間に合いましたんで。
だって勉強会は大阪なんでしょ。
大阪です。そうですね、はい、
だけど泊まってるのは京都だったんでしょ、
はい、京都ですね、はい、
まあ、京都の方が馴染みがいいからやっぱ泊まりやすいんですか。
京都で行きたい箇所が何箇所があるんで大阪あんまり馴染みがないので京都ですね
まあね、はい、毎日お好み焼きやら明石焼きやら食べててもしょうがないですからね。
そうですね、はい、
まあ、粉もんは粉もんでね、いいんですけどもね。
そうですね、
はい、はい、今回はでも勉強はなんか2箇所、
うん、2箇所ですね、はいはい、まあ、一つは家族信託、はい、でもう一つは相続関係ですね。
今この、はい、まさにこの番組のタイトルにもなっている不動産相続、
はい
はい、こういったものについてはかなりやっぱりあの一般の方々も気にされるようにはなってきてる。
そうですね、あの相続一般でね、例えば司法書士さんとか弁護士さんとかあの無料相談会よく行かれるんですけども、はい、あの不動産についての相談ということになるとなかなかこう的確にあのこうお答えすることができないので、うん、で聞いてみるとあのある司法書士事務所でね、遺産分割協議書を作っていただいたんですけど、じゃあ不動産どうしますって言ったら、うちやってないんでどっか頼んでくださいみたいな話があったりとかしますしね。それからのリアルタイムの話なんですけども、先ほどあの相本さんの前の家の近くの、密集の街ってありますよね、あれね、
あの時代はもう本当に、はい、もう隣の家に寄りかかってる、うん、どっちが寄りかかってるのかわからないような建て方でずらーっとなってました。でうち引っ越した時も、うん、結局もう一軒隣を買って、
はいはい、
持ち主の方が、で、はい、2軒で1軒建てるんだ言
う
て、
うん、ですです
言われて、はい、おかげさまで簡単に売れたんですよ ね、
そうですね、
何の苦労もいらずに、はい、うちのおふくろが、うち建て直そうか思とんが、建て直すじゃない、引っ越そうか思とんがで言って友達のうちに行ったら、
うんうん
うん、あちょうどいいわ、わし行ったら2軒まとめて買うわって、
ありますよね。
そういう家があるとめちゃくちゃ楽なんですけど、
は
い、うん、
ね、俺今回ね、もう家がバタバタなんですよ、
うん、
でもう玄関のところにベニヤ貼ってありますって壊れてきてるんで、でベニヤ破って入れないもんですから後ろを回ったらやつ手がすっごく生い茂ってるんですよね。
いやいやいや、
で領土内からまあクレームが出てまして、私あの見に行きました。どちらさんですか、何しに来たんですか、壊しに来たんです、いやまだ壊しませんってね、うん、いう話しておりまして、
壊してほしいんだ、
そうなんですよ。で、左隣の方とお話しておりまして、いや変われませんかね、お隣らしいって言って、うん、いやうちお一人様なんでとね、いう話からなんと1時間話してまして、いや実はその日々に要するにこの兄貴か誰かの、家があるんでね、でそれの相続人さんが、要するにこう精神的なこう疾患を持ってらっしゃる方なので施設に入ってると、この家ってどうなんですかねって言われるもんですから、これ成年後見人申し立てして、うんうんうん、これ売買するしかないですよって、うんうん、いや成年後見人って人に聞いたらなんか金ばっかりかかってあんまりいいことないみたいなこと言われたんですけど、どんなもんですかってね言われるわけですよ。で、まあ、まあ本来であればできるんであれば、まあ、本人さんがきちんと自由にできるものであれば、はい、いわゆるその家族信託、民事信託とか、任意貢献とかいろいろやる方法あるんですけども、施設に入ってらっしゃいまして精神疾患ですから、うん、これ成年貢献に立てるしかないですね、うん、って話してたんですよね。でそれやっとかないと次相続で回ってきた時に困りますよって話なんですよ。でその方聞いたらお一人様なんですよね。で年齢もかなりご高齢になってらっしゃいます。でいやこの家どうするんですか。
あそうですよね、う
ん、あなたに心配しなきゃいけないんですよ。
隣のうちの心配してるよりも自分ちの心配しなきゃいけないんだ。
そうなんですよ。でその方にもあなたの場合は民事信託間に合うんで民事信託組むとか、それからまだこちらではやってないんですけども、家を売ってしまって、その代金でもって家賃払う、はいはい、リースバックっていうね、はい、やり方、これもちょっと研究中なんですけども、できるんであればリスバックっていう方法もありますよっていう話なんですよ。で、今度右の欄の方が出てこられまして、はい、これがまたお一人様なんですよ。でいや買えませんかって、うち金ないから買えませんわって話でね。 でだけどな、後ろの安手だけでもなんとかしてくださいとおっしゃいましてね、いや申し訳ない、今からね、今回転屋さんも腹いっぱいで、多分、消費税上がる、9月も動けないで、まあ、10月に入っても10月下旬じゃないと回転屋さん入れないかもしれないけども、あの逐次報告いたしますねっていうお話してましてね、あの結局我々は不動産相続相談窓口っていうあの課題立ち上げまして、で本来であれば資産家の方ですよね、あのオーナーさんが持っている資産を、まあ、どういうふうに承継すればいいかとか、あの持っている財産を評価して解決すればどうかっていうふうなことをやっていくのが 多いつもりだったんですけども、あの今ほぼほぼなんか空き家問題とか、それからのいわゆる就活ですよね、
はい、
就活どうするかとかいう方が今非常に増えてきてますよね。
いや確かに全部つながりますからね、
はい、違うんです、
はいはい、切り離すことはできないですもんね。
そうですね、でその方も、これは高岡市からなんかその空き家セミナーに行ってきて、某司法書士さんの話を聞いてきたと、でパンフレット見てこの人ですよって言われるんですよね、あこの先生優秀な先生ですよって話してまして、いや一回聞きに行かんといかんと思うんだけどもっていうこれをおっしゃるんですよね、はい、もうそうだね、聞きに行ってもいいですよ、まあ、なんでしたら、まあ、うちはねこの先生は不動産やらないよ、うちは不動産やるんで、はい、もしなんだったら、不動産とあの、ま、全部ワンストップでやってもいいですよって話、おそっか便利な形ですねっていうか、まあまあ、今度ゆっくり話しましょうっていう話したんですけども、そうです
ね、不動産をね値段つけたり売買したり、
はい、
できることじゃないと、いくらの司法書士の方でも、ね、書類は書けるにしても、はい、ね、そこから先はごめんなさい別の方にやってもらってくださいという話になりますからね、
でリースバックの説明するときに、仮にこの家が1000万で売れたとして、1000万で売れるんですかって、いやいやいや仮の話いや私売れんと思ってるんですけど、いやいやいや結構こう厳しいと思いますよってね、だからこそ今のうちにきちんと査定をしておいて、あの例えば領土内で欲しいというタイミング方があれば、その方にお声掛けしてしまうとかね、そうそうそういう話から今度は領土内の方が両方出てこられまして、いや板金茶貼っててもらえるけって言われていや板金ってそう貼るっていうのはあの別にそう法律で決まってるわけじゃないんで、最低限雨が入らないように、あのブルーシートかけますよと、いやだけどこの辺の風習で張ってかんなくなってるまで、いやその誰決めましたって、ね、誰も決めてませんよって、いや確かあの時に、トレー張ってったとかね、であそこなんか やんちゃ向いたら張ってってくれたって、それ風習でもなんでもないでしょってね、でそれは払われるか払えないかっていうのは、今その解体を依頼された、はい、まあクライアントもどう言われるか分かりませんけども、この方大変なんですよってね、これ解体費出して売れない物件売るとしちゃって確実にマイナスになるんで、でその上途端ですか、無理だと思いますよってね、お互い様っていう形になると思うんでっていうね、だから出るとこ出ましょうかって言われるんですよね、出ていただいても結構ですよってね、まあ、出ていただいても恥かくだけだと思いますけどって、ね、で最後なんかね、お向かいがその方のなんか貸してる駐車場らしいんですよ、
あそう
でこの車誰の車ですかって書いてるから来ると迷惑だからちょっと移動してくださいってはい分かりました移動しますってことで帰ってきました。
もういや多分あの通りはもう本当にご高齢の方ばっかりになって
多いです、
おっしゃる通りお一人様に、はい、ほぼなってるんだと思いますよ。
そうですね、
で地区にしたらもう今となっても考えたくないぐらいの、
はい、
地区50年とかの世界じゃないかなと思うんですよね、
あれ通りによって道が市道になってるところと私道のままのところがあるんですよ、で道路位置指定が取れるかどうかとか、あ道路認定取れるかどうかとか、あのこれ建築するときに例外事故ってありまして、あの確認申請書の履歴がある場合は建て替え許可するとかいろいろあるんですよね。
だって昭和30年代後半に町が開発されたところですから、
はい、そうです、はい
はい、そういったことはほぼ考えずに
そう
で、ねずらーっと建てましたっていう感じですから、当時だってうちがあの愛物商店潰れて引っ越したときは、うちの隣から先はずーっと羽広の交差点まで田んぼでしたもん、
あなるほどね、
それが、わずか10年経たないうちに、ずらーっと打ち立ちましたから。
そうですよね。
はい。
あ
っという間に田んぼが消えて、交差点が見えなくなりました。そういう高度経済成長の時代です。
そうですね。
はい。 もうそれから何十年経ったと思ってるんですか本当に。
そうですね。
その頃から住んでおられる方がおられるわけですから、えらいことになってるわけですよ。
そういうことですね、
はい。申し訳ないけどもう本当にどうしようもないですよね。
そうですね、
ようわかりました。
やっぱり頼まれたらやっぱり回帰したいっていうね、頼まれたら絶対ノートは言わないっていうことをやってますんで、
あとはやっぱり、まあ、周り、本当に周りとよく話し合っていただくしかないんですよ。
そうですね、
自分のうちだけでは絶対解決つきませんからね、はい、
そうですね。
さあ西田さんの方は何か大きなお仕事があったそうで、は
い、大きなというかここ数ヶ月でやっぱり同級生のお父さんが亡くなったというのが 2件ぐらい続きまして、はいはい、それがどちらもやっぱり自営でお仕事されてたので、まあお仕事は大半もお父さんから同級生というか息子の世代には移してはあるものの、やっぱりあの財産というか、
はいはい、
あの不動産の名義がお父さんだったり、はい、預貯金があったりとかいうのがあるので、まあ、それの相続のお手伝いということで、うん、でまあまあ、そのうちの一つは、まあ、これどう見ても相続でかかるよねくらいのやっぱり財産があったの で、 あ、はいはい、であとまあ田んぼとかもあったりしたの で、 でそれも大変なのは要は市街化区域の田んぼだったりするので氷河が高いとかですね、あったもんですから、それでまあ、なんだろう、前田さんのコーナーにも来ていただいて、あの藤原税理士さんにしてもらうと、はいはい、今一緒になって、計算とか評価しながら、うん、まあ、これぐらいかかりそうですということで、
あ、今やってる最中
なんだ、そうですね、もう大体見えてきたんですけども、結局その財産の額によって、要は相続税どうなるかによって、あのお母さんまだご健在なので、いわゆる配偶者控除を使うかどうかとかですね、それも計算しながら、あ、誰にどういう形で渡していこうかということも、
いやだって相続税払わなきゃいけないってことは、持ってる現金のうちで払えるんだったらいいけれどもっていう、
そうですよね、はい、それがあるんで、やっぱり本人としてはいくらまでなら払えるから、もしそれ超えるようだったらやっぱりお母さんに持ってもらって一回、あの、まあ、その時、あの、要は今回では相続でかからない、
はいはいはい、
まあ、ただお母さん
つまり言って一回パスっていう感じで、
そう、まあ、パスなんですけども、あ、とは言いながらでもお母さんはお母さんでまたある程度お持ちだったりするので、はい、そうなるとその次どうする、
あ、そうなんだ、
次を考えなくちゃいけないよねとか、いろいろシミュレーションしながら大体、でもそれ、まあ、大体なんとか形は決めたんですけども、
大変ですよね、あの、まあ、も持っておられる方は持っている苦労があるし、持ってない人は持ってない苦労があるし、本当もうあって面倒なくて面倒っていう、じゃあどうしろっていうんだよっていう ね、
そうです
ね、親を恨むわけにもいけませんしね、はい、もちろんね、
なもんですから、やっぱりその不動産の中で要はあんまり使えなさそうなものはもうやっぱりお母さんに持ってもらうよりもまた子供にした方がいいとかしとこうかとか、まあ、お母さんに持ってもらうのはどちらかというとやっぱり動きやすいそうなものの方が何かあっても元気ができるよねとか、まあ、一応そんなことも考えながら、まあ、
本当にこう言っちゃなんですけど ね、 あのね、やっぱりお母さんが亡くなられるっていうことも、
はい、
頭の中に置きながら計算しないといけないですもんね、
はい、まあ、あの同級生本人は こんな時期やから下手したら俺の先死ぬかもしれんし、わからんけどノートが言いながら
一応まあ順番通りに考えないといけませんから ね、
はい、話はしてましたけど、うん、
いや大変だこりゃ、でそれで、ね、当然クライアントさんの、ね、納得できる数字が出ればいいんですけども、
でなんとかじゃあこれぐらいなら、まあ、要は引き継いだ現金からなんとか納められるかなという感じには見通しはつきましたけども、
はい、手出しになるっていう話はよく聞きますからね、
はい、そうなんです
、本当に物能ができないわけだし
ね、
駐車場もね、 あるショッピングセンターの一角に駐車場になってるところ一角一筆だけ土地あるんですよ、でそれを相続しようと思ったんだけど評価高いんです、相続税評価が、で時価が安いんですよ、
うわー、難しい、
で結局それを ある金持ちが買うことになったんですよ、でその金持ちの知り合いから、いやお前さんちょっと聞かさせてくれと、宅建業者としてどのくらいの評価出るか教えてくれと、あの辺だったらお前18万ぐらい可能とかね、
坪18万
くらいかな、いやお前それ安くないんじゃないかってね、で路線価についてで詰めていくと18万5千とかなんですよ、でこことこことここに事例があって、これは例えばその東京の、ね、ある不動産屋から ガソリンスタンドの跡地買ってくれって結構来るんですよね。でそれが壺18万って出てたんで、ただまあ18万ではまず買わないだろうねっていう話したんですよ。でそこで検討されて値段つけて買い取りしたらしいです。で結局その相続税売られた方っていうのは納税できないんですよ、
うん、
あまりその相続税が大きいんで、うん、で持っとっても嫌になったっていうね、
はあ、
でそういうこと相談されたら、もう金持ちやっぱいるんですよね。そういっぱい買ってる金持ちいます。そういう方がいつも仕事させていただけると嬉しいなと思うんですけどまあしたことあるんですよ実はね、いや本当にそれだけのものを買われて、うん、おいお前もうちょっと安ならんがかとか言ってね、いや そのくらいだと思いますよっていう形でまとめましたけどね、ちなみに中古屋に入ってないんで中古屋にしてもいただけませんけどね、いや相談後で値段言っただけなんで、はい、
もうじゃああくまで話しただけだ、
うん、そうですね、
大変だこりゃ、はい、でもそういったこともあると
あります、
はい、いうことでございます、はい、はい、本当に富山県の場合は特に、相続の話というのは不動産の話になるケースがほとんどだと思いますので、困った時にはこの2人に頼りにしてください。じゃあ、そのまた勉強会の話はお知らせ挟んでまいります、はい。